今度は調査活動情報ボックスです。盛岡市議会は法律や条例に基づき、常任委員会や特別委員会を設置し、盛岡市政に関する事項を調査しています。その調査活動状況をお知らせします。各委員会が視察や調査を実施、議会広報委員会、4月26日と27日に視察を行いました。千葉県柏市では、29年5月に紙面を全面リニューアルし、中核市議会議長会第13回議会報コンクールで審査員特別賞を受賞した議会広報誌、柏市議会だより発行までの過程などについて、埼玉県富士見野市では、シリーズ化された表紙やインタビュー記事などに市民を積極的に登場させるとともに、大事のデザインを市内の中学生に依頼するなど、議会広報常任委員が中心となって市民と密接に関わり合いながら作成する富士見野市議会だよりについてそれぞれ説明を受けました。教育福祉常任委員会、5月21日に勉強会を行いました。盛岡市公共施設保有最適化長寿命化実施計画に基づき、老朽化した盛岡市中央公民館と盛岡市立愛宕山老人福祉センターとの複合化を含めた大規模改修の概要、および同様に老朽化した栗屋川中学校屋内運動場の大規模改修の概要についてそれぞれ説明を受けました。町の活性化対策特別委員会、5月9日に仙台市青葉区の高等大公園内に30年3月にオープンしたライブラリーパークを視察しました。東北全体の交流人口拡大や活性化に向けた情報発信拠点として整備され、東北の自治体は PR 展示やイベント開催の際は無料で利用が可能です。外国人観光客の受け入れ環境整備のため、東北の観光案内所のネットワーク化や観光客の消費動向などを東北6県などと連携して市場調査を実施するなど、効果的な広域観光施策について説明を受けました。生活支援対策特別委員会、5月30日に勉強会と市内視察を行いました。岩手の子どもの貧困対策の推進について、岩手県保健福祉部子ども子育て支援課より、子ども食堂の取り組みについて、特定非営利活動法人インクル岩手よりそれぞれ説明を受けました。また、盛岡若者サポートステーションを視察し、特定非営利活動法人盛岡ユースポートによる若年無業者などへの自立支援の取り組みについて調査しました。教育環境対策特別委員会、5月10日に市内視察を行いました。土淵小学校と土淵中学校では、小中一貫教育校への移行の経緯、小中学校9年間の連続性に配慮した教育課程と、小中学校教員相互の乗り入れ授業による学力向上の取り組み、生徒指導の充実や学校図書館の活用事例について説明を受けました。城西中学校では、中学校における選択制給食の実施状況について説明を受けるとともに、実際に生徒に提供しているランチボックス給食を試食し、献立などについて調査しました。交通対策特別委員会、6月21日に、仮称新盛岡バスセンターに係るバスターミナルの整備について、街中お出かけパスについて、および地域公共交通網形成計画について調査を行いました。33年度の供用開始を目指す、仮称新盛岡バスセンターの 整備スケジュールや、街中お出かけパスの利用状況、地域公共交通網形成計画策定までの手順やスケジュールなどについて、建設部から説明を受けました。調査活動情報ボックスでした。